今回のテーマは妄想することの大切さについてお話ししてみようと思います。で、皆さん子供の頃ごっこ遊びってしてませんでしたか？お店屋さんごっこ、ヒーローごっこ、お医者さんごっこ、まあママごとだってお母さんごっこですよね。で、あの頃の私たちは本気でその役になりきって夢中になって遊んでましたよね。で、実はあのなりきる力って本領発揮させることで大人になった今でも人生を変える最強のツールなんですね。で、まあ子供の頃は想像の世界と現実の世界、この境界が曖昧だったりします。まあ曖昧っていうよりですね、そうじゃない世界っていうのはないって感じです。まあだから本気でその世界を生きることができるっていうか、生きてるんですね。で、そして大人になったからって私たちもその力を失ってるわけではないんです。まあ、ただ使わなくなっただけなんですね。なので今日はそのなりきる力を取り戻して、まあ、ちょっと本気で理想の未来を作り出していきませんかっていう、その方法のお話をしてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。さて、なんで子供のごっこ遊びが人生を変えるヒントになるのか。それは子供が遊んでいる時、脳はこれは遊びだっては思ってないからなんですね。まあ、本当じゃないって思ってないんです。まあ、子供にとってはその瞬間ですね、自分は本当にお医者さんであり本当にヒーローなんですね。で、この本気でなりきるっていうか、本当にそうであるっていう状態が実は脳にとって一番強力な学習状態なんですね。まあ、脳は体験したことを記憶として蓄積していきます。で、これ映画を見ている時も同じなんですね。まあ、皆さんは映画を見ていて涙を流したことってありませんか？でも私は先月あの鬼滅の刃を映画館に見に行って、まあ、ずっとダラダラと涙を流してましたが、まあ、スクリーンに映ってるのはただの映像なんですよね。しかもアニメです。で、実際に誰かが目の前で苦しんでいるわけでも喜んでいるわけでもない、実際に自分が体験していることでもない。なのに私たちは涙を流したり心臓がドキドキしたりってぐっと苦しくなって、まあ、まるでスクリーンの中の出来事を本当に体験したように感情が揺れるんですね。で、これは脳が実際に起きていることと頭の中で体験していることをほとんど区別してないからなんですね。で、そして実際に体験したことも想像の中で体験したことも同じように記憶されるんですね。だから子供がお医者さんごっこを何度もやってると、将来本当にお医者さんになりたいって思うようになったりします。まあ、これが脳が、まあ、お利口でもありちょっとおバカさんでもありますよねっていうところでもあるんですが、脳がお医者さんとしての自分を何度も体験して、で、それが自分の一部になっているからなんですね。で、私たちの脳はリアルな出来事なのか想像なのかっていう区別が苦手ですからね。で、そしてここで宇宙の法則の視点からもちょっとお話ししてみますね。まあ、量子力学に観測者効果っていう観測問題があります。で、これはこうなるって意図して観測するとこうなっちゃっていう、こうなっちゃったっていうものなんですね。で、それは最近お話ししているパラレルワールドにも実は通じるんですね。私たちがこうなるっていう意識を向けると、無数にある 無限の未来の可能性っていうパラレルワールドの中からその現実が選ばれやすくなるって言われているからです。で、例えば毎日ですね、私はもうダメだ、うまくいかないっていうふうに妄想していると、まあ、いつも考えちゃうとですね、脳はそっか、ダメなのかってそれをリアルだと思います、まあ、考えてるだけでですよ。で、そうするとラスっていう脳のフィルターがダメでうまくいかないことばかりを見つけ出すんですね。証明したがるんです。で、そしてほらやっぱりねって、そのうまくいかないっていう妄想、これを肯定するんですね。ほらねって、すると自分はダメでうまくいかない人っていう思い込みの設定がより強くなっていきますよね。そしてほらね、またダメでうまくいかないっていうことが起きて、やっぱりダメだっていう、その現実をですね、選択し続けてしまうんですね。それによってずっと繰り返されるんです。そしてそのネガティブな状況を強くするっていう負のループが出来上がってしまうんですね。でも逆に、私は理想の人生を生きるもんねって、そっちに意識を向ければ、その未来が現実化しやすくなります。だから大人になった今こそ、子供の頃のようになりきる力を使って理想の自分を演じてみることが大事なんですね。で、確かに私は、まあ、20代の頃、とっても素敵なお姉さんのふりをして過ごしていました。まあ、その頃は実は悩みはたっぷりだったはずなんですが、まあ、自分はイケてる、綺麗なお姉さんになるって真剣に思っていました。で、アスリートの人たちもイメージの力って使っていますよね。それほどちゃんと妄想するっていうのは強力だっていうことなんですね。では、まあ、具体的にどうやってなりきればいいのか、まあ、今回ですね、今日からできる実践法を3つお伝えしますね。で、まず1つ目は、理想の自分を役者さんのように演じてみるっていうことです。まあ、自分が憧れる人、なりたい人を思い浮かべます。で、その人は朝起きた時どんな気持ちで目を覚ますでしょうか。どんな表情で、どんな言葉を発してますか。どんな姿勢で歩きますか。で、それをですね、今日からやってみるんです。まあ、演じてみるって感じですね。で、最初は本当に演技でもいいんです。もう下手くそで OK です。こんな感じかなって真似してみる、まあ、するとですね、不思議なことにだんだんとそれが自然に自分のものになってきます。で、ちなみにですね、私は歩き方からやったんですね。まあ、あのモデルさんみたいに、とにかく背筋を、まあ、頭を上から糸で吊られてるみたいに、こうピンって背筋伸ばして、そしてまっすぐ目の前を見て、こうお膝をですね、すり合わせて歩くっていう、こんな感じですね。で、これもですね、たまたま遠くから歩いてくる私の姿を見て、うちの母親が、あんたなんでその歩き方、かっこ悪かって、背中に物差し歯入れて歩かんねんってバカにされたのが原因だったんですけれども、この、まあ、バカにされた、叱られた、かっこ悪いって言われたっていう、この経験があったから、まあ、私は常に気がついた時には歩き方に注意ができるようになったんですね。まあ、なので今では母親に感謝しています。まあ、ちょっとだけですけどね。で、こうやって自然と体が覚えていくんですね。まあ、これは気づかないと覚えていけないので、あ、また私変な歩き方しててかっこ悪いかもって、これを常に意識できるようになったってことなんです。なので、皆さんも変えたいこと、こうなりたいことっていうのに、いつも気づいていくっていうのが大事ですね。まあ、女性はこの感覚っていうか、うまく使えるといいなって思います。例えば、新しいリップを買ってみた、使ってみたとか、新しいバッグを持ってみたとか、まあ、そういったのをスイッチにして、 まあ、新しい自分、理想の自分になってみるといいと思うんですね。まあ、そしてなぜこれがいいかっていうと、脳が、あ、私はこういう人なんだって学習していくからなんです。まあ、演技がですね、いつの間にか本物になっていくんですね。で、二つ目は、未来の自分から今の自分にアドバイスをもらうっていうことです。ちょっと想像してみてください。5年後ですね、理想の自分を、まあ、理想の人生を、まあ、生きているあなたがいるとします。で、その未来のあなたは、今のあなたを見て、どんなアドバイスをくれると思いますか？まあ、大丈夫、それでいいよって言ってくれるかもです。もっと楽しんでいいんだよって言ってくれるかもしれませんね。あなたならできるよって背中を押してくれるかもです。で、その声をですね、今聞いてみてください。未来の自分ならなんて言うかなーって。で、いろいろアドバイスを聞いてみるんです。で、そしてその言葉を信じて行動してみる。まあ、これだけでですね、未来の願いが叶った自分に近づいていけます。で、そして三つ目は、五感を使って理想の世界を体験することです。まあ、五感なので、まず、視覚ですね、目。視覚なら、理想の生活をしている写真や映像を見て、イメージしまくるですね。そして聴覚なら、その世界にふさわしい、そこにいる自分はどんな音楽を聴くかなっていう、そういった曲、まあ音楽を聴いてみる。で、嗅覚なら、その世界を連想させるような香りを嗅ぐ。で、味覚なら、その世界で食べているであろう食事を味わってみる。で、そして触覚なら、その世界で触れているであろう素材に触れるっていうことですね。良い素材。まあ、シルクとかカシミヤとかなんですかね。オーガニックのコットンとかもいいですよね。なので、よくビジネスコンサルの方たちは、まあ、こぞってですね、高級ホテルでアフタヌーンティーの会とかを開催されていますよね。まあ、あれは未来の先取りなんですね。いわゆる予祝なんですね。で、こうやって五感を通じて理想の世界を、まあ、先取り体験することで、脳は、あ、私は今その世界にいるんだって錯覚してくれます。で、そして大事なのは、これをですね、毎日続けることなんですね。まあ、毎日ホテルでアフタヌーンティーはできないので、ホテルでアフタヌーンティーを優雅に楽しんでる自分だったら、どんな目覚めなんだろうって、朝起きた時からその自分で過ごしてみるっていうことですね。で、おすすめは、朝起きた時と寝る前の数分間です。で、この時間は脳が一番リラックスしていて、イメージが入りやすい状態なんですね。まあ、もしですね、その一番いい時間帯に、まあ、やるのを忘れてたら、まあ、通勤時間の電車の中でも OK ですし、家に帰ってからのお風呂の中でも、どこでも構わないです。で、そして、今日やろうと思ってできたら、もうすごい偉いってことなんですよね。そしてそれはもうすでに昨日までの自分からはすごく成長したことになります。そう決めればいいんです。で、それが3日続いたら継続できたってことですし、21日も続いたらそれは習慣になるんですね。なんかこう、なんて言うんでしょうかね。上目の習慣って言うんでしょうか。まあ、できるようになったよねって感じ。で、そしてそれが66日続いたら、それはもうあなたの体の一部になってるんですね。習慣が身についてるってことです。で、なかなか継続って難しいって思うかもですが、小さなことから始めれば大丈夫です。だって、まあ、どんなことも小さいことの積み重ねですよね。で、それをすっかり忘れて私たちは大きな目標を立てがちなんです。だからすごいハードルが高く感じるんですね。でも、初めは敷居をまたぐぐらいの高さから、そのスタートで OK なんですよね。 で、そして、成功している人の多くはですね、無意識になりきるっていうことをやっているって思ってます。で、彼らは自分はできるって決めて、その自分を演じ続けているんですね。まあ、つまり私たち誰もがこのなりきる力を使えば、理想の未来を現実にできるっていうことなんです。で、さらに言うとですね、なりきれるっていうことは、その情報がもうすでに自分の中にあるっていうことですよね。で、そして自分の内側にあるものは、意図し続けることでいつか必ず現実化します。ではなぜ今現実化していないのかって思いますよね。で、それは先ほどもお伝えしたように、とは言っても自分には無理、自分はダメだな、などの思い込みがあるからなんですね。で、それを克服するには、逆のベクトルの方に意識を向けるんです。自分にはできる、自分は素晴らしいって、この思いをですね、もっと強くする、そして決断するだけでいいんです。そしてその決断した未来を思い込む、妄想するだけでいいんです。もうまずですね、騙されたと思って、子供の頃のようにちょっと本気でなりきってみてください。今日からぜひ一緒に理想の自分を演じましょう。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、ぜひご登録お願いします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。